聖書を読みます。マルコの福音書15章の22節から、マルコの福音書15章の22節から25節です。教会備え付けの新改訳聖書ですと92ページになります。マルコの福音書15章の22節から25節まで読みます。そして彼らはイエスをゴルゴタの場所、訳すとドクロの場所へ連れて行った。そして彼らはもつ薬を混ぜたブドウ酒をイエスに与えようとしたが、イエスはお飲みにならなかった。それから彼らはイエスを十字架につけた。そして誰が何を取るかをくじ引きで決めた上でイエスの着物を分けた。彼らがイエスを十字架につけたのは午前9時であった。以上の聖書の箇所です。今日は最初にですね、テーマといいますか、皆さんに、出しておきたいと思います。このイエス様が連れて行かれたゴルゴダで23節ですけれども、そして彼らはもつ薬、ちょっとした薬ですね、を混ぜたブドウ酒をイエスに与えようとしたが、イエスはお飲みにならなかったと書いてあります。イエスはお飲みにならなかった。なぜ飲まなかったでしょうか。これを今日考えてほしいんです。なぜイエス様はブドウ酒を飲まなかったのか。いや、それは十字架につけられようとしているし、すごく悔しかったし、だから飲まなかったんだとか、飲む気にならなかったとか、いろいろあると思いますけれども、いろんなことを考えられると思います。今日はそれがテーマです。考えてみてください。イエス様はなぜこのブドウ酒を飲まなかったか。イエス様は十字架に今つけられようとしています。無実の罪で訴えられました。お前は政治的に反逆を起こそうとしている、王だと、ユダヤの王だと言っている。イエス様がそういったことは一度もありませんけれども、そういう濡れ衣を着せられました。だからそんなこと言ってないと言い返そうと思えば言い返せたんですけれども、イエス様は何も言いません。ただ十字架についていきました。ついていきます。鞭打たれるんです。39回も鞭に石やら何やら埋め込んだもので体を打たれて、肉は裂け、血だらけになり、骨も傷つき、ボロボロになります。それを黙って受けたんです。そうやって今十字架のところまで引かれてきました。もう歩くこともできなかったので、先週見た聖書の箇所では十字架を背負っていくことができませんでした。そこでシモンという人がイエスの代わりに十字架を背負わされたとあります。そしてゴルゴダの丘までやってきた。ドクロという丘までやってきます。そして彼らはもつ薬を混ぜたブドウ酒をイエスに与えようとしたが、イエスはお飲みにならなかった。飲まなかったんですね。それから彼らはイエスを十字架につけた。そして誰が何を取るかくじ引きで決めた上でイエスの着物を分けた。彼らがイエスを十字架につけたのは午前9時であった。このイエス様が十字架につけられた様は、聖書に実は細かく予言されていました。このくじ引きで服を分けるっていうのも予言されていたんです。詩編の22編を開いてください。ご一緒にどんなふうに予言されていたのか見てみたいと思います。詩編の22編の6節から18節、848ページです。教会備え付きの聖書ですと848ページになります。ちなみに今日は読みませんけれども、この22編の1節がイエス様が最後に十字架で叫ばれた祈りの言葉なんです。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。この予言の言葉、詩編に書かれた言葉をイエス様は最後に叫んで亡くなりました。今日は6節以降を読みます。詩編22編6節から18節、ここにイエス様のこの着物のことが予言されていました。しかし私は虫けらです。人間ではありません。人のそしり、民の蔑みです。 私を見る者は皆私をあざけります。彼らは口を尖らせ頭を振ります。主に身を任せよ。彼が助け出したらよい。彼に救い出させよ。彼のお気に入りなのだから。しかしあなたは私を母の胎から取り出した方、母の乳房により頼ませた方、生まれる前から私はあなたに委ねられました。母の胎内にいた時からあなたは私の神です。どうか遠く離れないでください。苦しみが近づいており助ける者がいないのです。数多い牡牛が私を取り囲み、バシャンの強い者が私を囲みました。彼らは私に向かってその口を開きました。引き裂き吠えたける獅子のように、私は水のように注ぎ出され、私の骨骨は皆外れました。私の心は蝋のようになり、私の内で溶けました。私の力は土器のかけらのように乾ききり、私の舌は上あごにくっついています。あなたは私を死の塵の上に置かれます。犬どもが私を取り巻き、悪者どもの群れが私を取り巻き、私の手足を引き裂きました。私は私の骨を皆数えることができます。彼らは私を眺め、私を見ています。彼らは私の着物を互いに分け合い、私の一つの着物をくじ引きにします。これが今日の引用されている聖書の箇所ですね。イエス様の叫びがここに出ています。人々は私をこう傷つけるんです。私を本当に蔑むんです。私の舌はもう上顎についてしまいました。カラッカラです。鞭打たれてボロボロです。最後にこの着物さえ分け取っていくんです。イエス様はこの時すっぱだかにされています。服を剥ぎ取られて、そして十字架につけられます。もう喉もカラカラ。そんな時に口元に出されたブドウ酒、イエス様は飲まなかったんです。先ほどのマルコによる福音書に戻りますけれども、そこにはこう書かれておりました。そして彼らはもつ薬を混ぜたブドウ酒をイエスに与えようとしたが、イエスはお飲みにならなかった。さてこのイエス様はなぜ飲まなかったのか、このブドウ酒を飲まなかったのか。このブドウ酒のことも実は聖書に書かれているんです。その箇所をまたご一緒に開きましょう。箴言の31章の4節から9節にあります。箴言の31章の4節から9節、新改訳聖書ですと1009ページになります。ちなみに今ぜひ開いていただきたいんですけども、分かるように修法にも印刷しておいてもらったんです。彰子がその箇所です。箴言の31節の4節から9節、ここに誰にブドウ酒を飲ませるのかが書いてあるんです。箴言31章の4節から9節読みます。レムエルよ、酒を飲むことは王のすることではない。王のすることではない。強い酒はどこだとは君主の言うことではない。酒を飲んで勅令を忘れ、すべて悩む者の裁きを曲げるといけないから。強い酒は滅びようとしている者に与え、ブドウ酒は心の傷んでいる者に与えよ。彼はそれを飲んで自分の貧しさを忘れ、自分の苦しみをもう思い出さないだろう。あなたは推しのために、またすべての不幸な人の訴えのために口を開け、口を開いて正しく裁き、悩んでいる人や貧しい者の権利を守れ。これはある王に対して言われています。王が酒を飲んだりしちゃいかんって言ってるんですね。飲むな、なぜ飲むな。飲むとそのお酒のおかげで正しい裁きをできなくなる。だからお酒を飲んじゃいかんと書いてあるんですね。でも飲んでいい人があります。それが6節です。強い酒は滅びようとしている者に与え、ブドウ酒は心の傷んでいる者に与えよ。彼はそれを飲んで自分の貧しさを忘れ、自分の苦しみをもう思い出さないだろう。こう書かれています。最後に処刑する最後の者に もう絶望して、この先がない、滅びていく者にこの酒を飲ませよと、ここに書いてあるんです。もう彼にはその先がないから飲ませてやれ。そしたら貧しさを忘れ、苦しみをもう思い出すこともないだろう。このルールによってお酒が飲ます、ワインが飲まされるようになっていました。でもイエス様は飲まなかったんです。なぜだと思いますか？滅びるものじゃないからです。イエス様は滅びる方ではないから飲まなかったんです。イエス様が教えたことも、イエス様ご自身も、イエス様を通して私たちに教えられたことも、何一つ決して滅びないんです。人々はイエスを殺したら滅びと思いました。でも滅びないんです。イエス様は復活しました。なかなか神様についていけません。私たちは大事にできません。また私たち自身もそうですけれども、そばの人もいくら言ってもイエス様を信じない、イエス様についていかない、聖書を読む気にもならない、まともに生きない、いろんな人が私たちの周りにもいるでしょう。私たち自身もそうです。でもイエス様は、いや、お前は神の宝、必ず方向を変えられる、私は諦めない、あなたの罪をすべて許し、私はあなたを諦めないっていうのが十字架のメッセージなんです。そしてそのメッセージを告げられたイエス様が、滅びのワインを飲むわけがないんです。イエス様は口の中カラッカラでしたけれども、希望を捨てず、私たちに滅びることがないことを約束なさって、死の十字架にかかっていかれました。感謝したいと思います。お祈りをします。主なる神様、感謝します。イエス・キリストは滅びの酒は飲まれませんでした。滅びのワインが、滅びゆき者へのワインが口元に持ってこられた時、飲まれませんでした。それはイエス様が滅びなかったから、イエス様がご自分が語ったメッセージが神様のものだったから、イエス様が私たちをも、私たちの周りの誰をも、どんなに醜く、どんなに神様から遠く見えたとしても、その人を諦めることがないというメッセージが、滅びることがないから、イエス様は最後の瞬間にワインを受けることはありませんでした。感謝します。カラッカラのイエス様、ありがとうございました。私たちはイエス様のその渇きによって救いへと招かれ続けています。どうぞイエス様が捨てなかった希望、私たちも決して捨てることがありませんよ。自分にも周りの人にも決して絶望することがありませんよ。感謝します。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。